そう、この間さ、あ
ほい。
るセクシー女優さんがおって、
は
その子のまあイベントみたいなの司会で入ったんよ。
い。うん。
そしたら、その日現場に入ってその女優さんから聞いたんやけど、今日池田も来るからみたいな。
ちょっといろいろまずバグっちゃって。まず池田と知り合いなんやね。
そう、池田は俺が紹介して知っちゃうわけよ。で、仲良くて、池田とその子も二人で飯行ったりとか、まあまあ、そんなぐらいのあれなのよ。で、この間、その女優さんが、池田元気しちょんかなと思って、何してんの？つって LINE したら、平日の夕方、もう4時とか、日も陰り始めたかなぐらいの時間、池田から、今、家の近所を散歩してるって帰ってきたらしいの。マジやっべえって思ったらしいよ、その女優さんは。池田マジやべえって思って、今度、まあ、週末にこんなイベントあって、その司会に、青柳にお願いしてるから、もし暇なら来ない？みたいなって言ったら、池田が、行きたいっつったらしい。
おお、行きたいなよね。
人としばらく喋ってないき、行きたいって言って、
も
そこでもマジやべえって思ったらしいんやけど、
う。おう。
そうそうそう。本当だから俺現場入って知ったよ。あ、今日池田来るやつって。そしたらもう、ニコニコしながら現場に来て、俺ら先に入ってたんやけど。ほんでもう、なんか生き生きして雑務をやりようわけよ。率先して。あ、俺それやるよやるよ、みたいな。
おう。おう。
楽しそうに。で、俺がちょっと体とか触ってやったら、お前なんかじゃ、つって、めちゃくちゃ嬉しそうなんよ。体触ってもらいようことが。で、やっべえ、もう終始やっべえって思ったんやけど、まあそれでまあ普通にイベント終わってさ、ほんで、まあ、一応ギャラの精算、そのとこでもう取っ払いで精算するき、領収書書いて。で、俺、そう、領収書書いてギャラもらったんよ、俺は。そしたら、まあ、今ね、池田のまあ仕事のいろいろ云々とかも、女優さん全部知っちゃおき、池ちゃんも来てくれたし、まあ、ちょっと時給分にはなるけど、お金つって、本当3000円ぐらいのもんじゃない？時間的に。なもので言うと。そんなので、渡したら池田が、オープニングで、しばらく人に会ってないで、人に会った時の喜び以上に、うーわ、やったーって喜び出したよ、その3000円もらって。やったーって喜び出して、もうもはや、それぐらいのことではもう驚かない。別に池田ったらそういうもんやき、俺は全然驚
ま
かない。まあまあまあ。
あ、まあ確かに。
まあまあまあ。で、めちゃくちゃ喜びようやん、3000円で、みたいな。ぐらいなことで、まあ俺も喋ったリアクションやったんやけど、そしたら池田がさ、だってさ、俺の今の全財産いくらか知っちゃおうかって言いよったよ。いくらなんて言ったら、今、全財産400円って言ってさ、して いや、明日振り込み歩きってしきりに言うんやけど、全財産今400円で、場所、恵比寿でやりよったんやけど、渋谷から恵比寿まで、もう電車代もったいなすぎて歩いてきたらしいよ。ぐらい。
や
で、
べえ。ちょっと待って、渋谷から恵比寿っち、まあまああるよ。
まあまあある。まあ、一駅とは言え、まあまああるばい。一駅やけど、で、もう、もうお前、どんだけこの3000円がでけえか、もう帰り白菜とか買えるし、とか言って言おうよ。マジさ、もうさ、なんでそんなことになるんちゅう話をね、あいつにね。したら、もうネットフリックスの支払いとかもあるきのーちゅったんよ。
いや、暮らしてる。
やべくね。
暮らし
マジ暮らしてがったんやけど。
て。暮らして。ちょっと待って。あ、もう、暮らしてが伝わっちゃおうかな。暮らしてさ。まあまあ。まず最初に来るのは、ネットフリックスみんなちゃうよね。
いや、そうだよ。マジそうだよ。で、これね、ネットフリックスのあいつずっとサブスクというものに一切入ってなかったんやけど、去年の暮れについにネットフリックスに入ったんよ。で、そのことも入ったら入ったで、なんかわからんけど、俺もムカついたんよ、ちょっと。わかるやろ、でもこれ。
わかるわかる。
入ったら入ったで、なんかムカつくやん。
なんなんやろね。なん入るよ、みたいな。
そうなよ。なあ、入るよって。で、今、そのネットリックスめちゃくちゃ見ようらしくて、めちゃくちゃ楽しいっちゅうたんよ。で、今、そのせいで手持ちが400円になっちゃうっちゅうのも腹立ってもうしょうが
い
ね
や、
えやろ、なんか。
で、そのせいじゃねえやん。はっきり言って。ネットフリックスっち、あれ、今いくらっけ？
990円とかよ。
990円とかやろ、お前の生活費なんぼかかるよか知らんけど、うん、1000円で左右されるほどの額ではないはずな、東京で普通に成人男性が
ないない、
一応鍵がついていてエレベーターがあるマンションに住んじゃうわけやろ、で毎日食いよわけやろ、食いよきブクブク太るわけやきさ、食いよわけやろ、
まあそうば、
その1ヶ月の中で1000円っちゅうのっち本当にビビたるものなんやけど、それのせいに全部してしまっちゃうっちゅうのがもう浅はかすぎてブチギレそうやねお前原因200個ぐらいあるうちの一番ちっちゃい1個ぞっちゅう、それネットフリックス
たまらんやろ、
うん、もっとあるやろっち、お前じゃあ酒飲みよろっち、
飲みよ飲みよ、
飯お前言うてもお前大盛りしたりしようやろっち、
ね、しようしようばいしようばい帰りもそのなんか女優さんにさ、俺らラーメンおごってもらったんよ、まあ、ちょっとラーメンで食べて帰ろうっつって言ったらさ、普通にラーメンだけども結構でかい店行ったのに、それに煮卵入れて大ライス頼みよったんよ。
暮らしてマジで
マジ暮らしてもっと煮卵潰してやろうかと思うぐらいほんと腹立った、ずっと腹立った、もう
その卵になった鳥の生命の方が池田より尊いきね、
ちょっと
お前食っていい存在じゃねえよ、お前ごときの命の価値でと思うね
マジやっぱすげえわ池田、本当に相変わらず
すげえじゃマジで、
愛しいねやっぱ、
いやしびえね、しびしびマジで輝いちょ、うん、
輝いちょはもうあったらもうマジ感じさせんきね、8000万ぐらい持っちゃう人のテンションやきね、
やべえねマジで
やっぱすごい本当にあいつは、
いやマジで売れてねえ芸人の感じやもんね、
いやマジでそうなんよ、めちゃくちゃわかる、これ伝わるかな、
わかるやろ、でさ売れてねえ芸人ち実は一番忙しいんよね、
うん、
俺らしかわからんと思うけど本当に売れてねえ芸人ちまあまあ金持っちゃうよ、なぜなら普通にバイトできるからなんよね、
できる気ね、う
ん、でもちろんめっちゃ売れたら金が入るんやけど、一番忙しい時期売れかけちゃう時だよね、
そうだよね、
そうだから舞台の仕事バンバン入る、ちょいちょいテレビとか出る、で時間はめっちゃ取られるんやけど、一個一個のギャラがまだその売れてないき低いき、時間はめっちゃ使うんやけどバイトできるみたいな状態が一番きちいわけよ、でもその時の芸人ってさ、ね、貧乏やけど目が生きちゃうやん、
うん、
なんかそれで金ねっつって言いよう、例えばそのユニバースの川瀬とかがさホームレスしよった時期とかってさ、やっぱあいつ目が生きちょったやん、
ギラギラしょうもね、
ああ金がないけど俺は売れるんぞみたいな、よっしゃ全部の時間を漫才にみたいなやつやったんやけど、それから目の輝きを全部取って、年齢を15足した状態やん池田ちそのつまり、若さと輝きを奪った状態、その売れてない芸人から、つまり売れてない芸人のいいところを全てなくした状態が池田なわけだよね、
そうねマジで、でも今聞き寄ったら全然ユニバースカーセットは違うけどね、
全く違うよね、
NSC に入ってきたやつやね、なんか雰囲気で言うとい
やーというのを思ったっていうところで、
うん、
はい、まあ最悪のオープニングやわ、もうなんか考えうる最悪のオープニングやった、
ねえねえねえ、
池田の話をする、
自分好きやん自分大好きやん、ないよずっと池田の話聞きおきたいくせに、なんなん自分、
すいません、今まででなんやったらかなり長いこと喋っちゃう方やね、これ10分ぐらいオープニング
やってもた
ということでいきますよ、
はい、
ギチの完全人間ランド、はい、どうもこんにちは、ギチ樋口です。
ギチ青柳です。
ちょっと報告というか、
うん、
ちゃんと言ってなかったと思うんやけど、この番組で、
うん、
私ですね、うん、ジャパンポッドキャストアワード第5回目、
うん、
2024年に行われる第5回ジャパンポッドキャストアワードで審査員になってるんですよ、
う
ん、
いやすごいこれはついに出た、うちのこの番組から審査員が、
そうね、
いやだってこれすごいことじゃない、
まあだって番組の、まあパーソナリティでいうと原田くん抜くと2人やん、2分の1審査員やけ、
すっごいよねこれ、
2分の1審査員、
それで言うとそうやって言うとすごいけど いやいや、だって、あのね、これみんなね、よくわからんかもしれんけど、俺めちゃくちゃこれ、どんぐらいすごいかをわかりやすく説明する方法があるんよ。
例えば M1 とかに例える。
マジで自分、言わんで。
え？ちょっと待って。
マジで言わんで。M1 よ。
ちょっと待って、ごめん。ちゃんと聞く。
いや。もう、うん、もう恥ずかしくて無理やわ。
いやいや、ちょっと、ごめん。試しに言ってみて。最悪カットする気。
M1 グランプリ。
うん、で言うと
?M1 グランプリを考えてほしい。
うん。
今、M1 グランプリの審査員しよう人たちっち、うん、歴代で、あの、M1 取ったか、M1 で結果出した人たちなよ。
あ、今、おるっけ ?M1 審査員で。
いや、あの、サンドイッチマンさんとかもそうやしさ。
あ、サンドさん、審査、あれ審査しよったっけ
サンドさん、富澤さん紹介。
あ、そこそこそこ、はい。
そうそうそう、とか、やったりとかさ、うん、あとあの、まあ、ナイツの、あの、花輪さんとか、まあ、M1 で結果出しちゃうというか、
うん、
優勝はしてないけど、漫才協会のね、
うん、
会長とか、仕置き、
うん、
そうそう、とかもあるしさ。
あと、中川家、レイジさんとね。
あ、そうそう、レイジさんもそうやん、うん、第1回目の人やん。うん、で、きょんちゃんもまさに、1回目のポッドキャストアワード取っちゃうよね。
うん。
まあ、そこから、今はもうプレイヤー兼審査員も担うという。
なるほど。
そう。やりよう番組がたまたま完全人間ランドなだけで。
うんうん、うん。
ね。決して得の高くない番組というだけで。
うん。うん。
でもちゃんと審査員をやりようっていうのは、これはもう、ほんと M1 のあれが一番分かりやすいよね。その凄さ。
うわそう。だから俺もそう思ったんよね。
そうよね。
うん、だきそうかなと思って言ったらそうやったっけ、うん、
ただ自分最初に俺が言おうとしたのに M1 っていうワード出してしまったよね向いてねえ全然全然向いてねえ
トークが下手
審査員向いてねえわもう
あのポッドキャストのパーソナリティとして能力が低いねとても審査する側じゃない。
いや、ややこしいのが、うん、能力が低いでそうならいいんやけど、意地悪でしよう可能性あるきさ。うん、マジで。樋口清則の場合はね。
そうよね。で、また意地悪でしようんやけど、それを意地悪って言わん方がいいと思っちゃうきね。うん、能力が低いっていうことにした方がいいと思っちゃうきね。うん、
いや、ほんならもう審査員向いちょうわ。正直。審査員向いちょう。いや、すごいことや、でも本当に審査員はマジって。
まさにこのオファー来たとき、M1 って、で、やっぱ考えちゃったもんね。
いやいや、そうよ、そうよ、これは。
そうなんすよ。まあ、ちなみにね、去年、深井さんが審査員しちゃうけどね。
ああ、でも全く同じやん。
まあ、そう。
それも。
で、まあ、審査させていただいてるんです。
うんうん。
なんですけど、うん、まあ、これね、まだあんまり、こう、発表というか、審査結果とか発表されてないんで、
うん。
まあ、これ、あんまり多くは言えないですけど、
うん。
やっぱね、しんどかった。めちゃくちゃ。しんどい。
まず何をどういうことやる。まずそのノミネートされちゃうやつらは全部聞くんやろ。要は
ね、全部ではないんやけど一部なんよ。
うん。
で部門が何個かある中で、樋口さんはこの部門お願いしますっつって。
うんうんうんうん。
で聞くわけ。
その部門のやつは全部聞いて。
そうそうそう。でもちろん一応そのポッドキャスト番組ってさ、もう番組によっては何十本とか100何本とかあるきさ。
あるよね。
全部は危険き、うん、一応おすすめエピソードみたいなものをエントリーの時に書いてもらうわけよね。そのポッドキャスト番組からの、うんうんうん、応募する時に、
うん、
ではまずはそれはもう必須で聞いてくださいと。でもし興味があったら他のエピソードも聞いて審査してくださいみたいなオファーなんやけど、
うんうん、
はっきり言ってさ、まあ俺らやりよき分かるんやけど、一本聞いたところでその番組の魅力とか分かるわけないん
や。いや、分からんよね。やっぱ当たり外れあるし。
うん。例えばやけど、じゃあある番組やったら、うん、2人がパーソナリティでやるんやけど、その2人のトークのエピソードとゲストを呼んだトークのエピソードみたいなのがあってさ、
うんうん、
これもう全く違うやん、性質が。
違うね。
あの目的も違うし、性質も違うし、雰囲気も何もかも違う中で、これどっちかしか聞かずに審査とか無理やきさ。
うん。うんそうよね、確かに。
もちろんいろいろ聞くわけ。
確かに。
で、あとおすすめエピソードと、あと最新らへんはどんなこと喋っちゃうんやかとか、そのなんちゅうかな、一応こう今の姿と、
あ、はいはいはいはい、
当時のおすすめの姿とかでやっぱ比べてみて、
うん、
とかもやっぱ興味がある聞いたりしよくと、もうね、うん、1週間ぐらいずっと聞きよみたいな感じになって。
まあそうなるか。でも、
うん、
そりゃそうやね。
で選ばないけんわけよ、
うん
うん、で、まあ、5個の番組から3個選んでくださいみたいな感じやきさ。
うん、
もう逆に2個落とさないけんわけよ。
う
ん、でしかもまあ順位つけなきゃ、1位2位3位みたいな順位つけなきゃいけんだけど、
うん、
マジで M1 の審査と全く同じで、
うん、
面白さの種類が全員違うきさ、
うん、
なんかマジラブさんとナイツさんを同じ土俵で比べなきゃみたいな。
うわ、
もうなんかさ
まさにそうよね。
技術を見ればいいのか、破壊力を見ればいいのか、キャラを見ればいいのか、うんうんうん、構成を見ればいいのか、受けを見ればいいのかみたいなあるやん、 M1 やったら、
うんうん、でも マジで実際 M1 ってそのさ、最後3組残った時3組全部違うとかさ、
うん、
なんか見取り図さん、それこそマジラブさん、あの時おいでやすこがさん、
うん、
とかやったやん、
うんうん、
あんなんからやっぱ、え、3つのの全然それぞれ違う中から1つ選ぶみたいな、めちゃくちゃむずいやろね。
やっぱ超しんどいよ。まあでもだけど自分の中で、まあいろんなパラメーターを作ってさ、その技術点とかトークとかパーソナリティの魅力とか、
うんうん、
まあ、何個か作って、うん、でその中で一番、まあ、これが重要やなっつうのを選んで、そこで審査したみたいな感じで。
なるほど。
まあまあまだあんまり多くは言えんだけど。
すげえ。
しんどかったよ。でまたなんか、
うん、
その知っちゃう番組とかもあってさ、もともと聞きよった番組とか。
ああ、そんなのもあるか。まあ当然そうか。知り合いがおるきね。やっぱポッドキャストの界隈に。
そうそうそう。まあまあもろもろね、界隈多いやん。それで言うと、まあまあ聞いちゃう番組と初めて聞く番組の差をつけちゃいけんきさ。
そうよね、確かに。
それも厳しいよ。なんかだってそれ愛着あるき聞きようわけやきさ、素直に審査しようと思ったらもうそれ選んじゃうきさ。
うん、
でも絶対ダメやき、審査員として。だからいかに他の番組を好きになってからちゃんと。
うん、
選ぼうと思ってとか考えたらもうすげえ時間かかって、
うん、うわー、それだから大変、
超大変だったよマジで。
仲いいだけでね選べんもね。 M1 だってあれ絶対仲いい後輩が出ちゃうパターンも絶対あるわけやん。
いや、そうそうそう、吉本の後輩とかね、
もうそれだけでみんな点数つけてもねえもんね絶対に。
うん、絶対だけどそれだけやっちゃいけんき。
うん、
そうだからもういかにその何ちゅうかな、思い入れみたいなものを外してやるかみたいな、
うん、
まあ、大変だったんやけど、まあまあこれまたちょっとね、いろいろ結果出たりしたら話せることも多くなると思うんで、おいおい、うん、やっていこうか。
そしてきょんちゃんが審査員に入り込んだということは、うちの番組ももうひょっとしたらアワード取る可能性が出てきたね。
いやー、ただね、今んとこ可能性低いと思っちゃって、
うん、
正直、
うん、なんで
これ理由は、
うん、
応募してない気なんよね。でこれ、まあ、分からん、なんかワンチャン応募しとったらあったかもしれんだけど、
うん、
まあ、今回その、まあ、応募戦っていう方を選んじゃったせいで、
うん、
ちょっと食い込めんかったっていうのはミスやったよね、ちょっと応募戦かったミスというか、うん、
このそんなこと前代未聞やろね。でもさ、うん、審査員がやりよう番組が取ってしまうみたいなさ。
あ、でもちなみに、うん、審査員がやりよう番組も応募しちゃう
ばい。あ、そうな、
全然しちゃう、全然しちゃう。
あ、それもあり
え
る。
例えば、野村さんちゅう、もうこれポッドキャスト業界やったら誰でもしちゃう、クロニクルの野村さんちゅう人おるんやけど、
うん、
もうこの人番組今何個やりよんかな、もう多分10本とかもっとからやるような人なんやけど、その人の番組とか普通にエントリーしちゃう
よ。へえ、
うん、
全然ありえた、
エントリーしちゃう。ただ今回はノミネートされんかったらしくて、それも公言しちゃった。私は正直、今回取りたかったですし応募もしましたけど、これは、審査員だから外されたのではなくて、ちゃんと実力で外されましたと。で、悔しいですけど、もうこれが真実と受け止めて審査員ちゃんとやりますみたいなことをちゃんと公言しちゃ
った
。へえ、そう、だから全然ノミネートというか、応募はできるんやけど。
ただ、まあ、それ聞く限り、うん、じゃあそのことと、賞を取るかどうかっていうのは全然別のところにあるわけやね。
全然別。
なるほど。
だから、
うん、
取れんだけと思う。応募しても。この番組では。
じゃあ意味ねえわ、俺。俺はもうそのだから。権力を振りかざす話をしよったんや。全然、全然違う。全然意味がない。
そう、それで言うと、うん、権力の、うん、パワーが引き、う
ん、引きんや、うん、そうそうよりも、
うん、
なるほどね。
まあ審査言うても5、6人おるけ、5人やったから、
ね、確かに確かに。みんな80点台つけちゃう中で、きょんちゃん一人が98点とかつけちゃっても意味ねえきね。
そうそうそう、
ね、
あ、まあまあ、ね、そんな待って
ね。なるほど、まあちょっと楽しみしておきますわ。
追ってね、ご報告しますということで。
はい、わかりました。
で、あとね、もう一個、これもちょっと今日は軽くにしようかなと思うんやけど、
うん、
もう一個報告あって、
はい、
このギチの完全人間など、ギチでやってますけども、
はい、
ちょっとね、4月から体制を変えまして、
うん、はい、
メンバーはこのままです。樋口、青柳、原田でいきます。
ははは。
ただ、うん、運営会社が、うん、今まで株式会社ブックでやりよったよね。
ブックよね。
だから例えば、うん、スポンサードしてくれた人には株式会社ブックから領収書が届きよったはず、うん、なんやけど、この度ですね、4月1日よりですね、株式会社ギチの番組になります、
うん、そうついに、
はい、
ついにあの眠れる会社が動き始める。
眠れる獅子動き出します。
動き出すんや。
今までずっと、うん、あの法人としては作ったものの、うん、1円の売り上げも立てず休眠状態を、うん、し続けていた、
うん、
2017年末に作ったんかな、あれは。
確か作ったよね。作ったよね。
2017年末に作るだけ作って何もせず、
マジそうよ、
休眠状態だから税金も保険も払わず、存在だけがあり続けてきた株式会社ギチがついに動き出します。
いやー、これはついに来たか。だってそもそもあの仮想通貨の税金対策に作った会社やもんね、あれは。
そうなんよ。
俺たち二人で仮想通貨こうバーチやりようときに、これは税金対策作ろうと思ったらとんでもねえ暴落したりとか、キョンちゃんが
そう
変な遊び方し始めて、必要なくなった会社よね。
せやね。
そうよね。
必要なくなった。まあし俺が精神的にちょっとね、いろいろあったりとか。
あったりとかね、してね、
うん、そう、ちょうどその時期ね。まああとはあれやね、いい金パレットがというか、うん、まあ、ブックがちょっと崩壊しかけてそれどころじゃなくなったみたいな
のがあって、もね、あったりとか。
実質何もできてなかった
んで、ついに動くんや。でもうわ、俺確か役員や。
そう、高谷君取締役。
そうや、俺取締役。そう
で、俺が代表取締役で。
おう、やっべえ。
2人の会社資本金10万円
なんかあんま聞かんよね、資本金10万円って。
あ、いやいや、全然資本金1円とかもある。
あ、そうなん。
全然ある、全然ある。
うんうんうん、
あるんやけど、まあただね、皆さんから見て何が変わるかって言うと、多分番組自体はそんな変わんないんですよ、
うん。
まあ、ただ、お金を使ってできることが変わってくるなとは思うよね、
うん。
例えば、今までやったら、株式会社ブックの収益になっていて、
うん、
で、まあ、まだプールしちょんやけど、そっから高谷くんと原田くんに個人に振り込むっていう話やったよね、
うんうん、
出演費とか作家費として、
うんうん、
だから言うたら、なんちゅうかな、口座をブックが持っちゃう状態で、そっからなんかこう、なんちゅうかな、委託を受けようみたいなことやったき、うん、そのお金自由に使えんやな、うん。まあまあ、もう具体的に言うと、じゃあ、議事の収益出て、本当は3等分しようと思っちゃったやつを全部競馬にぶち込んで、それで増やしてとかができんわけよ。
うん、なるほど。
ブックの金焼きだって。
うんうんうん、
ね、
うん、
とか、あと、まあ、それ仮想通貨に全部ぶっ込むとか、あと不動産買って、なんか、運用してみるとかね、
うん、
そんな今までできんかったんやけど、うん、今からもうブック関係ないきさ。
もうブック切り離してお金でめちゃくちゃ遊ぼうと思っちゃうね、今これで。
そうだから何でもやっていいよ、
うん、
このお金。
うわ、めちゃくちゃ楽しみないけど、まあめちゃくちゃしたい、正直。
めちゃくちゃしたいやろ。
したい。
で、一応言っとくと、まあ別に、うん、まあまあ言っていいんやけど、うん、俺と原田くんと高谷くんは報酬もギャラも一旦もらわないようにしておこうと思っちゃうよね。
そうだから、これだって、まあ始まってからまだ一度もそんなの受け取ってないもんね。
実はそうだよね、ずっとプールしようね。
そうなの。
そう、株式会社ブックの、口座の中にずっとプールをし続けちゃったんやけど、
うん、
まあ、言うたらこれ事業を譲渡するみたいな感じになるけど、株式会社ギチに、
うん、
だからそのお金が一旦ギチの口座に入るよね、今までプールしちゃった分のお金が。
なるほど、
うん。で、例えばやけど、なんかこれなんか誰かにビジネスをお任せするとかね、例えば。
ああ、いいね、
人間の皆さんに。
いいね。
でそこにもう、資金5万ボンって最初出すんで、これを増やしてくださいってやるとか、う
ん、はいはいはいはい。なんかこのリスナーの中に超優秀なインベスター Z みたいなのがおったらね、
例えばね、もういいし、もちろんその投資でやってもいいし、あとは普通に事業やってもいいと思うよね、
うん、
うん、なんかこう、この言うたら俺らが投資家になるっていうことで。
なるほど。
で人間の皆さんが本当に自分のできる範疇でこう何か事業やるってなった時に、まあこの番組の冠とそのまあどんぐらいあるか分からんけど、お金を使って、
うん、
それで増やすとかもできるかもしれんし。
うわ、面白い。
そういうちょっとなんかね、こう、
うん、
まあ会社ごっこをね、 本気でやってみるっていうのを、
ああ面白
い、やってみようかなと。維持費も年間正直30万とかなんよね、会社っち、うん、
結構かかるんやね。
まあまあやっぱかかる、その確定申告がうんぬかんぬんとか、動き出したら法人税もかかるし、
うん、
うん、とかもあるし、あとはまあもろもろ経費もこっちに移動するきさ、その議地のドメインとかさ、うん、サーバー管理とかいろいろあるんで、
うんうんうん、
っていう感じ。
なるほど、
ですです、はい。
まあ、いや
ちょっと楽しんでいこう。
ちょっとそうね、楽しみになってきたね、これは。
うん、
ああ
でございますと。はい
はい。
でこの話もしたいなってのがあって、
はいはい、
いいかねパレット系音楽部。
いやーこの間ちょっとスポンサー会の時ちょっと喋れたけどね、あったんよねこの間また。
よかったんよ、
この合宿の後は。だいたいいいよばい、そうやって。
やっぱね、回を重ねるごとに毎回同じくらい違う種類でいいんやけど、違うそのなんか感覚でいいんやけど、
よかったっていう言葉は一緒やけど、毎回そのな、よかったの種類は違うんや。
そう、微妙にね、違う、足されていきようって感じ。だからやっぱ1回目とかは、あ、こんな面白いのが始まってよかったなとか、単純にイベント楽しかったなとかなんやけど、なんか2回目とかは、あ、こんな人が来てくれたんやっていうやつとかもあるし、
うん、
なんか次とかは漢字初めてやった人たちがこんなに一生懸命やってくれたんやとか、なんかいろいろあるわけよ。でやっぱ5回目とかになると歴史感じてよかったって感じになっちゃうよ、なんか、なんかうわ歴史で来て企業やみたいな感じ、なんかもはやとか、なんか俺とかコバとかが始めたやつがもうもはや俺とかコバとかおらんでも回り出しようやみたいな、
うん、
とか軽音楽部っち、そのいい金パレットで合宿するっつのはメインの活動やったんやけど、例えば東京でも東京におる人たちだけでスタジオに入り出したりとか。
そんな動きもあるんや。
そう、ただそれに影響されて今度大阪でも今度スタジオ入りましょうよっつって言う人たちが出てきたりとか、
うんうん、
だからその今回特に感じたのはもう部員たちがパレットから離れて独自の活動を始め出したなみたいな喜びがあったよね。
あ、すごいね。
まあこの辺はねちょっと詳しくはあの新型オトナウイルスでがっつり一本取っちゃおき、
うん、
この活動に本当に興味がある人はそっちを。
今回もコバも行っちゃうよね。
あ、そうそう、で前回コバがおらんかったっけね。
ああそうなん。あで今回久しぶりにというか、
前回ねコロナでコバが来れんかったよ。でまあ今回やっと、まあ、久しぶりに俺とコバが一緒におる状態でまあやるみたいな感じだったんやけど、いやーちょっとね自分に来てほしいわけよ、高谷くんに。
いやこれなんかね、あのマスさんがまた今回も漢字、マスさん漢字やった、
漢字
でめちゃくちゃニヤ見せたん。俺この間まで田川帰っちゃったやん、でこのイーガルパレット軽音合宿が始まる日に俺帰る日やったんよ、
うんうん、
でマスさんから、まあ、ショーちゃん通してあの高谷さんにパレットに顔を出せないかっていうのであのマスさんがめっちゃ言ってますみたいなって、なんもなけりゃマジで言っちゃったんやけど、
うん、
たまたまちょっとタイミング合わんでいけんかったんやね。
いやーほんと来てほしい。でなんかさ多分高谷くんやったらわかると思うけど、
うん、
なんか芸工大の軽音楽部の雰囲気わかる、
はいはいはい、わかる、なんとなくわかる、なんとなく、
なんかさちょっとこれ本当に説明しがたいんやけど、
うん、
普通に一般的にバンドをやっている人たちって、例えばそのね知り合いとか、まあ、仲いい人とか紹介とかでバンドを組んで、
うん、
で例えば福岡市とか、まあ、東京やったらいろいろねあるわな、下北とか渋谷とかの新宿とかのライブハウスで活動して、
うん、
でチケットを売ってお客さん呼んでそれで、まあ、あの CD 作ったりしとかツアー組んだりして活動しているみたいなイメージと思うよね。いわゆるインディーズバンドっていうイメージっち、
うん、
でもさ軽音楽部っち全く違うやろ。
ちょっと違うね。
うん、
うん、
もちろん軽音楽部の中からそういう人たちは出てくるんよね。なんかライブハウスで活動して CD 作ったりっていう人は出てくるんやけど、
うん、
多分それが主なメンバーたちではなくて、
うん、
楽器してえやつが集まってライブしたいねみたいな、あノリでじゃあライブしようやみたいな感じだよね、
うんうんうんうん、
だから固定してがっつりこのバンドを組みたくてこれを表現したいからやっているとかではなくて、あこいつとこいつで3人でブランキージェットシティの話で飲み会で盛り上がったき、ちょっと今度ライブでブランキーやろうやみたいなノリで
みたいな、ね、
ブランキーのコピーやるみたいな、
はいはいはいはい、
で一回バーンとやって、うわよかったねーつってまたいつかやろうねみたいな感じで、でそれでバンド終わってまたそれぞれが違う人たちと組んでみたいな、
うん、
なんかイメージわかるやろ。
わかるわかるわかる、感覚でしかないけどすごい上質よね。
いやわかる、上質かとか知らんけど、
いや結構だってその音楽活動としてやるようのちちょっと泥臭かったりもするやん、
うん、
でなんか実音楽を楽しんじゃ のかもしれんけど、なんかこうなんというかちょっとガチ感強すぎるというか。
まあでもそれはそれでいいんやけどね。
あ、もちろんもちろん。それが
いや、高井くんはその全否定しよう、悪いと思っている、いや価値が低いと見積もっている。
むしろよ。むしろ そういうむしろそっちの方がかっこいいやん。それガチやし、そっちはかっこいい。いや、
だからまあまあ目的が違うよね。
そうね。
やっぱりインディーズバンドでやるよ人たちっち、一個こうサバイバルモードで戦いようよね。
ああ、そうね、そうね、そう。
弱肉強食の世界で、
そういうこと
で。チケット売れんかったら自腹切らないけんしさ。
そういうこと。
で、やっぱりお金をもらってチケットを買ってもらっちゃう以上下手なも見せれんとかさ、いろんな責任感を背負いながら、それでもいいライブをするっつう気合を入れてやるわけよね。
そうね、そうね。
でも軽音楽部ってさ、言うても学内でやるよ軽音楽部とかっち、お客さんも軽音楽部で。
うん、
でチケットとかもちろんないしさ、
うん、
もうちょっとこう緩い趣味の延長ぐらいの感じでやるよね。
いい意味でやっぱ音楽を使った遊びやもんねこれ。
そう、うん、だからここが結構違うなと思ってい
て。で逆に俺それを経験したことがないんよね。
そっか、だから高井くん自体は軽音の人たちと関わってはきたけど、
そう、自分がそれを経験をしてない。
面白いのがさ、
うん、
芸工大の軽音楽部の人たちっち、
うん、
今回も結構来ちょったんよ。
あ、そうなん。
パレット合宿結構やっぱ俺とコバがやるよきさ、それのつながりで芸工大関連来るんやけどさ、やっぱりね、芸工大の軽音楽部出身のやつっち大体ね3つ4つ楽器できるね。
あー、すごいね。
うん、だから例えばコバとかはセッションの時に俺ドラム叩きますってドラム叩いて普通に埋め勝ったりとか。
あ
とナッチとかもなんかいろいろやったりとか。
あ、ナッチもできる。
あ、ナッチはだってもう全部できる。ベース、ギター、ドラム、ボーカル。
すごいね。
でマスさんはギターと歌かな。
うん、
でやっぱりね、その芸工大のそういうのやきさ、なんつうんやろな、うん、俺はギターで食っていきますみたいなやつじゃないやん、芸工大の経
営じゃないじゃない、ね、
だから、
うん、
友達がギター弾きよったら、あ、ちょっとそのフレーズ俺も教えてとか言ってベーシストが普通にギター弾いたりとかさ、そういう感じやん。なんか
なあ、まあね、
こう部室に集まってさ、
めっちゃわかる。
で俺らさ、木村家とかにタムロ市長ときってそんな感じやったやん、なんというか。
まあ
俺はギターやきギターを練習するとかではなくて、
うん、
ローエイジキッズのレコード抜きしようときにドラム叩かしてっつってさ、高木が叩いたりとかさ。
ああ、そんなノリ、
ね、なんかそういう感じやん。
うんうんうん、
なんかね、そのノリなんよね、そのノリの延長なんよね、なんていうか。
めっちゃ楽しいやん、その時間。高木にレッチリのカリフォルニケーションのソロちょっと教えてくれとか、そんなノリやろ、高木。
そう。
ああ、
うん。でそれで高谷くんと高木がバーチやるったら、たま遊びきちょっと後輩が、え、ちょっと俺も弾きたいんですけど、それ簡単なんすかって、え、教えとして指どうすらいいみたいな感じで、
うん、
そいつもなんかちょっと弾くとか、なんかそういうのをやったなと思って俺らが。
ああ、めっちゃいいね。
うん。
でもそれスタートやもんね、すべて。
全部それスタートやん。で、まあ高井くんはちょっと、
うん、まあ
博多からやけど、俺らとかはあの中学の時に俺ん家にドラムがあってさ、で学校を抜け出して昼休みに俺ん家にタムロしてそんなんやったりとか。あとは鬼丸直くん家に集まってそういうのしようと。
そうね。
なんか。で、領地の家に集まって高校入ったらやりだしてみたいな。で、宇賀爺の家に集まって、誰がこのソロ一番早く弾けるか勝負とかしたりしようと。
で、そっからスタートして、みんなやっぱ音楽におかしくなってく。その、さっき言った通りガチの感じになってくわけやん。だから俺もまあそれはちょっと二十歳過ぎてとかやってき、ちょっとそれ遅かったんやけど、今、八木原松陰が40過ぎてその状態にやっぱ軽音楽部になっちゃうっていうのがね。たまらんよね。
遅れてきた青春ね。
すごいよね。だからそういうことが起こり得るよ、この軽音楽部は。そこがやっぱね。
合宿焼き一泊二日なわけよ。
うん、
で朝起きたらもうみんな前日夜中まで飲んでさ。
うん、
でなんかこうゲームしたり しよったきさ。
ああ
いろいろ遊んでみんなもう眠いわけよ。で練習するやつは練習しよったき、もう起きたらみんな寝不足の状態で、一応朝ごはん用意してくれちょきさ、食べようとか言いながら、うん、で7時になったんやね。したらなんとなく誰か一人がラジオ体操しようって言い出してさ、ああいいねとか言いながら、みんなで寝耳こすりながら、うん、iPhone でラジオ体操の曲流しながらラジオ体操するんやけどさ、朝日がバー入ってくるんよ、なんかシェアライブラリに。できっちい中で、なんやったら酒も残っちゃう中でラジオ体操本気でやるアラフォーね、
うん、
もうなんかねたまらんのよ。これわかるかな、この情景。なんかわかる。
めっちゃいいやん。
なんかこう青春しようよ。
青春やね、うん、もうまさに。そうね、
きっちりとか言いながら、まあまあね。
いやーちょっと行ってみたいけどね、本当に。またなんか東京でもしやるってなっても全然違うもんね。やっぱパレットでやる気、そういう意味のなんかあるもんね。
そうだって東京やったらさ、夜通しどっかにまとまって自由で夜中に音出していい空間とかじゃなくなってくる気さ、う
ん、じゃなくなってくるもんね。
例えば、まあ、前回とかやと夜中にマスさんが持っちょったちっちゃいギターがあったきさ、それ俺が持って歌い出してさ、たらなんかわーって集まってきて、したらスマホでコードだけ見ながら、じゃあ歌いてえやつがあるやつ俺が弾きますみたいな感じで、俺がギター弾いて、でみんなが歌って俺がコーラスしてみたいなものを延々1時間とかやるとかね、夜中にもうみんな酒飲みながらベロベロになった状態で。
なるほどね。
そんなんできんやん、結構東京やと。
まあできんね。
まあまあそういうの。え、自分もし参加するんやったら何で参加するん？やっぱボーカルかな。
まあボーカルもそうやし、やっぱ俺は一応ベース弾けよったきね。
うん、
うん、久々ベース弾くっちゅうのもありかもね。
うん。
いや、
今ベース弾けるん自分。
わからんもん。
何年間触ってないベース。
うーわー、ほんと5年、6年ぐらい触ってないかもね。
そんな感じよね、多分。
いや、しかもそれ最後に触った時もちゃんと人前で演奏したとかじゃないきね。スタジオ入ったとかじゃないきね。ちょっと触って弾いてみたレベルのことをもう5、6年やってないき。
まあでもなんかいいかもね。久々にベース弾いてみるのは。
ね、ちょっとどんな曲とかやる？
例えばサザンの曲とか。
うわ、ガチやん。
やったのはマンピーの G スポットとか。いや、ガチよ、ガチよ。
ガチやん。
とか、あと演歌とかね、夜桜おひちとか、
うん、
あやったね。あとはパフィーの渚にまつわるエトセトラやったし、
うん、
あとは恐怖ゴールバックとかもやったね。
ガチやん
とか。ガチガチ。
すげえわ。そんなんちょっとできんかもな。だからベースでってなったらそういうところではちょっと難しいかもしれないよね。
まあまあ何でもいいよ、みんなできる範囲でやるよ、いろいろ、
うんうん、
ということでございました、はい、
なるほど。ちょっとぜひね、機会があれば、まあ僕もそうですけど、皆さんも参加してみたらね、はい、いいかもしれないですよね、これは。
いやー、という感じかな今日は。
はい、
うっす。ということで今回の完全人間ランドいかがだったでしょうか。番組の感想や僕らにやってほしいことなどなど、番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。以上、お相手は樋口清則と
青柳孝也でした。
ありがとうございました。
バイバーイ。
この番組はチョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、ミソさん、ニックンさん、クマミナさん、ナンジーさん、ムレタマちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ユータブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、沖ノ島大好き藤本さん、バーミンさん、ダマさん、フルタさん、メイプルビシャビシャパンケーキさん、 N さん、モーさん、一丁目のモコモコさん、コーリビング&ゲストハウス満州屋さん、キャンプジャルディーノさん、イパフォルニアベースさん、秘密結社シマエナガ代表ナツミンさん、ウグさん、ヨネさん、マリリンさん、ハヤト寺口さん、ソットさん、チュンさん、ナカシマンさん、サトさん、周南の伝送さん、山水溶接株式会社さん、南よっこさん、ゆるうさおさん、嬉野ウォーズ6535勝6305敗さん、ルイスさん、シージャさん、本田めぐみさん、本田兄弟紹介さん、ジョージクルーニーさん、アイティンズラボさん、ミケさん、コージオッタンさん、マスさん、マレブルさん、ヤユヨさん、パドさん、タカシさん、キャプテンパパイヤさん、トートさん、シュウさん、オレアライモンさん、プライリストさん、トモキさん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、サチエさん、スルメさん、山村達也さん、ミオパパさん、ジョンさん、フーゴさん、イッシューさん、センちゃんさん、川倉さん、マダラのカツカザンさんのスポンサードでお送りしました。